特集ありがとう。会津の宝探し。ありがとうは、言った人も言われた人も温かい気持ちになる素敵な言葉です。写真があります。大戸町上尾州上空からの風景。山あいの集落です。左の方には大きな川が流れています。家々の周りには緑の田んぼが広がっています。写真終わり。学校から帰るとおばあちゃんがおかえりと笑顔で迎えてくれる。おじいちゃんと一緒に虫捕りや散歩をした。おばあちゃんの作るご飯が好き。おじいちゃんに自転車の乗り方を教えてもらった。おじいちゃんやおばあちゃんと過ごす時間はとても温かくて素敵な時間。そしてそのエピソードも皆さんにとって大切な宝だと思います。9月21日月曜日祝日は敬老の日です。普段は言いそびれてしまったり恥ずかしかったりして、なかなか改まって感謝の気持ちを言葉で表すことができないこともあると思います。この機会におじいちゃんやおばあちゃんにいつもありがとうと言ってみましょう。その言葉が一番のお祝いかもしれません。大好きなおばあちゃんたちへ、いつも見守ってくれてありがとう。大戸町は子どもの数が少ない地域です。上尾州集落ではおばあちゃんたちが集落に住む子どもたちを見守り、自分の孫のように愛情を注いでいました。小学3年生の白岩真人君と近所のおばあちゃんたちに話を聞きました。おばあちゃんたちの宝物。おばあちゃんたち、いつもありがとうございます。少しはにかんだ表情で近所のおばあちゃんたちに白岩真人君はお礼を言いました。子供の数が少ない大戸町上尾州集落ではアイドル的存在の真人君、学校から帰ると近所のおばあちゃんたちにおかえりと出迎えてもらったり、移動販売でお菓子を買ってもらったりしています。オラの家で時々夕飯も食べていくんだよと嬉しそうに話すのはお隣に住む白岩秀子さん。こたつに潜ってかくれんぼしていたこともあったな、ほんとめごいんだと真人君とのエピソードを話します。大関照子さんも、オラの家さ、回覧板持ってきた時はお菓子くれんだ、マナとまた来いよと笑顔を見せます。子供は地域の宝だと口々に話す皆さんからは、マナト君の成長を温かく見守っていることが伝わってきました。マナト君との交流はおばあちゃんたちの元気の源であり、一緒に過ごす時間は宝物です。写真が2枚あります。おばあちゃんたち4人とマナト君がお茶を飲んでいるところです。テーブルにはきゅうりやかぼちゃなどごちそうが載っています。2枚目は白岩真人君、顔写真があります。大戸小3年生。写真終わり。元気の秘訣は交流。天気が良かったこの日、皆さんは外でお茶飲みをしました。お茶受けは地元野菜を使った煮物や漬物です。オラが作ったかぼちゃだ、煮てきたから食ってみと勧めるテルコさん。うまいなとの声に嬉しそうな表情を見せます。シソジュース持ってくればよかったな、うまくできたんだと長谷川吉野さんは残念そうに話しました。料理が得意で近所の皆さんにお裾分けすることが楽しみの長谷川さん。うまいなって言われると、今度は何作ろうかなってやる気が出るんだよ と話します。転ばねように気をつけてんだと話すのは大関貞子さんと白岩さん。自分の体を気遣いながら散歩をしたり畑で収穫をしたりしています。みんなで集まって喋って笑うと元気になれるんだ。マナトと一緒にお茶飲みすんのも本当嬉しいんだと話す皆さん。新型コロナウイルス、新型コロナウイルス感染症の対策もしながらも地域の中での交流を楽しんでいます。交流こそが皆さんの元気の源です。4人のおばあちゃんの顔写真があります。長谷川吉野さん83歳、大関照子さん84歳、大関貞子さん88歳、白岩秀子さん90歳。料理の写真も載っています。照子さんが作ったかぼちゃの煮物や近所の人からの差し入れの料理です。照子さんはハイカラな料理はできねがら、明治時代の煮方だと笑いを誘っていました。もう一枚は、マナト君は日頃の感謝を込めておばあちゃんたち全員に肩たたきをしました。気持ちいいなぁと目を細める白岩さん、とても嬉しそうでした。写真終わり。敬老の日、児童作文最優秀賞受賞作品を紹介します。大好きなばあちゃん。緊張症1年、坂本誠吾くん。ばあちゃんの大好きなところを考えてみたよ。僕が小学校に入学してから、おかえり、せいちゃん、といつも帰りを待ってくれている。ランドセルの片付けや明日の用意を手伝ってくれる。ばあちゃんがいてくれると本当に嬉しいな。僕が頑張ると、すごいねーって、よしよしして褒めてくれる。だから僕はまた頑張ろうって思うよ。ばあちゃんはいつも帰るときに、せいちゃん大好きだよってぎゅーしてくれる。バイバイはちょっと寂しいけど、大丈夫。だってまた明日も来てくれるもんね。ばあちゃんにぎゅーってしてもらうと、心や体がポワーンってするんだよ。不思議だな。一番大好きなばあちゃんとの時間はローションタイム。体がカサカサかゆいとき、お風呂上がりに長座布団にバスタオルを敷いてゴローン。その後お医者さんにもらったローションを塗ってくれる。お母さんの時は立ったままさっと塗るだけだけど、ばあちゃんはゆっくりお話ししながら縫ってくれるからとっても気持ちいいよ。ばあちゃんの手のひらは柔らかくてふっくらしてるんだ。しゅうちゃん、せいちゃん、みさきちゃんはばあちゃんの宝物よっていつも言ってくれるばあちゃん。ばあちゃんにも教えたいよ。毎日僕のことやニーニー、そして美咲のことをたくさん可愛がってくれるばあちゃんは僕の大事な宝物。これからもずっと一緒にいようね、大好きなばあちゃん。写真があります。おばあちゃんと一緒に朝顔を見る坂本誠吾くんの添え書きで、赤と青の朝顔の花を見ている二人です。写真終わり。世界一自慢できるおばあちゃん。城北小4年、臼杵康平くん。僕のおばあちゃんはすごいんだぞ。世界一自慢できるスーパーおばあちゃんなのだ。あんなこともこんなこともできちゃう。まるで人間型ドラえもんのようだ。ではここからはそんなすごいおばあちゃんをみんなにも紹介しよう。 一つ目のすごいところは、おばあちゃんなのにたくさん遊んでくれて、おばあちゃんというよりはお友達みたいな存在だ。僕がおばあちゃんに、バドミントンで遊ぼうよ、と言うと、おばあちゃんは肩を回しながら、いいよ、こうちゃんと続けられるように頑張るね、と言ってくれて、一緒に遊んでくれるんだ。それに、僕が自転車にまだ乗れなかった頃、一緒に自転車の練習をしてくれたのだ。おばあちゃんは後ろから押してくれたり支えたりしてくれながら、こうちゃん、いいよ、その調子、と応援してくれて、やっと自転車に乗れるようになった。一人で乗れた時は、おばあちゃんと二人でとても喜び合い嬉しかった。僕は心の中で、さすがおばあちゃんだな、と思った。二つ目のすごいところは、何でも教えてくれて、先生みたいなのだ。まず、基本的な靴の洗い方を教えてくれた。靴に泡をつけて、ブラシでゴシゴシ洗うんだよ。コツは細かくやること、と教えてくれて、今はとても楽しくて、僕は何回も洗ってしまう。他にも勉強面では、予習をする大切さや、ことわざ、そろばん、四字熟語も教えてもらったのだ。特に予習では、予習すると、次する授業でやるとき、復習になるんだよ。と言ってくれて、予習することは大切だと僕は思ったので、今、予習にも力を入れているのだ。最後に、おばあちゃんの一番大好きなところは、いつも心配してくれるところ。一年生の頃、登校中に転んで顔を怪我したとき、おばあちゃんとお母さんがとても心配してくれて、僕はとても嬉しかった。どうしたの?とおばあちゃんとお母さんが言ってくれて、その優しさに僕は泣きそうになった。そしてまた消毒してもらって、おばあちゃんが、心配の風船が破裂しちゃう、と言ってきたので、僕はもう心配かけないように、おばあちゃんのようにスーパー強い人になりたいと思った。そして僕は世界一自慢できて、世界一大好きなおばあちゃんに長生きしてもらいたいと思っている。時には、人間型ドラえもんのようなおばあちゃん、時には物知り博士のようなおばあちゃん、これが僕のおばあちゃんだ。写真があります。添え書き、おばあちゃんに読んでいる本の内容を教える薄木浩平くん。浩平くんが本を広げています。隣でおばあちゃんが本を覗いています。写真終わり。いくつになっても新しいことに挑戦したい。手話で心をつなぐプロジェクト。地域に暮らすすべての人との共生社会を目指したふれあいレクレーション大会が今年は中止になりました。ふれあいレクリエーション大会実行委員会では、その代わりとして、手話で思いなどを表現した動画を作成することにしました。この日は、このプロジェクトに賛同する、熟女会、自称若妻会、マダム会のサロンの皆さんが、よろしくお願いします、ありがとうなどの手話を練習していました。取材をする中で、参加者の皆さんの、地域のために何かをしたいという思いや、周囲の人へのありがとうという感謝の気持ちが伝わってきました。写真があります。手話の練習をしているところです。男性が立って、拳を顔の前に持ってきています。10人ほどの人も椅子に座り、右手で拳を作り、 顔の前に持ってきています。写真終わり。ふれあいレクリエーション大会実行委員長の声。社会福祉士、五十嵐智佳子さん。顔写真が載っています。隣近所での仲間づくりの場の提供。社会的参加や地域との関わりを持つことが大事と言葉で言うのは簡単です。しかし、社会的参加や地域との関わりというのは、隣近所との関係がうまくいっていないと成立しません。そのため、ふれあいレクレーション大会の活動や、地域の町内会単位でのサロンには、近所の皆さんで誘い合って、積極的に参加して仲間づくりをしてもらいたいと思っています。高齢者の皆さんが地域の中で若々しく自分らしく暮らしていけるような仕組みを作ることが、次世代の私たちに課せられた使命だと思って活動しています。参加者の声。加藤美代子さん、88歳。顔写真があります。人と話すことが元気の秘訣。手話と聞いて最初はできるかどうか心配でした。でもみんなと一緒に手話で歌を表現できたら楽しいだろうなと思ったんです。家にいるだけだとテレビを見るだけになってしまいます。外に出て地域の皆さんやサロンの皆さんと話をしたり交流したりすることがいつまでも元気でいられる秘訣だと思います。人と話をするのが本当に楽しいし、嬉しいんです。参加者の声、山寺智子さん、83歳、顔写真があります。いろいろなことに挑戦していきたい。昨年のふれあいレクリエーション大会では、選手宣誓をしました。この活動には様々な年齢の人が参加しています。若い人と話をしたり、助けてもらったりと、若い世代との交流もあって、とても楽しい活動です。今回は手話に挑戦します。私は新しいことにチャレンジすることが好きなので、とてもワクワクします。昔から、やれば何でもできるをモットーにしてきたんです。地域の皆さんやサロンの皆さんからはいつも勇気や元気をもらっているので感謝しています。敬老の日お祝いメッセージ。会津若松市長室井翔平。9月21日月曜日祝日は敬老の日です。ご長寿をお祝い申し上げますとともに、家族のため、地域のために、長年にわたりご尽力いただいた皆さんに、心から敬意と感謝の意を表します。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、敬老会をはじめ、様々なイベントが中止になっています。感染拡大防止のため、皆さんにもサークル活動や地域の活動を自粛していただくなど、多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。平常であれば、様々な場面で、皆さんのお元気なお姿を直接拝見し、私も元気をもらっていました。今年は皆さんと直接お会いする機会が少なくなり、とても残念でなりません。この状況が一刻も早く収束することを願うばかりです。こうした非常時は、改めて大切な人を守るために自分ができることを考えたり、家族や親戚、友人、地域の人などとの絆の大切さを感じたりした人が多いのではないでしょうか。移したくないという人を思いやる気持ちが、感染拡大の防止につながるものだと思っています。家族の皆さん、こんな時だからこそ、食卓を囲んでいる時や、一緒に散歩をしている時など、何気ない日常の中で、おじいちゃんやおばあちゃんに 日頃の感謝の気持ちを言葉にしてみませんか。ありがとうの言葉は家族の絆をさらに深めてくれます。最後に、今後もより良き道しるべとして後進へのご指導をお願いし、お祝いの言葉とします。